自称 80s オタクが人生の中で出会った音楽、テレビ、映画、芸術にまつわるエピソードをモッシュ的視点でひたすら語る音楽バカによる音楽バカのためのトークンサートでモッシュのフォックスミュージック。パーソナリティは私、内視鏡検査ってやつを初めてやってきましたモッシュです。月1で毎月第4土曜日に配信させていただいてまして、今回が第121回目となりました。内視鏡って、まあ、胃カメラとかもそういう部類だし、私がね、今回初めてやったのは、大腸内視鏡検査っていう、こう、怖いじゃないですか、響きが。って。で、なんか別に大腸調子悪いとかっていうのもないんだけど、なんか普通の区の検診で、ちょっと大腸内視鏡もやってくださいみたいな、あれよあれよという感じで、受けたんですけど、そしたら全然何もポリープも何もなかった、むしろ綺麗だったっていう。そうそう、まあほっとしたんですけどね。あれ、なんでしょうね、やったことないものの不安。でもね、胃カメラよりは内視鏡、大腸内視鏡の方がそんなになんか辛い感じはなかったです。下剤飲んでね、前処置ってやつをするのが、まあそれちょっと半一日作業とかなってきますけど、私の下の体験談でした。いや、健康のためには大事なんですよ。ということで、まあ恐怖つながりじゃないんですけど、先日ビデオフォイヤーという映画の先行上映会行ってきまして、で今日はその感想をね、ツイッターで書くのも、いや、なんかちょっといっぱいあるな、同じ、まあ大阪テーマだったんですけど、大阪人なので、まあこのラジオの中でお話できればななんて思ってます。とりあえずそうだな、ビデオフォイヤーだからビデオ買ってよ、で今回行きましょうか。この放送はプレゼンティッドバイアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.com、アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聴いてね。
はい、ということで今月のフォックスミュージックは、さっきちょっととりあえずビデオ買ってようでいきましょうかって言ってたんですけど、まあ、カステロのビデオ買ってよ、1989年の楽曲です。とはいえね、今日はまあ、ビデオフォビアという映画の感想なんかをお話ししたりとか、いうところなんで、で、ビデオフォビアの映画の音楽に携わってる人は DJ バークなんですよ。だから本当は、バークさんの話をしないといけないんですけど、いかんせん、ちょっと私が、あんまり詳しくないところ、あれかな、ブラックスモーカーの周辺の人なのかな、あ、違うのかな、あれなんだろうみたいな、キラーマンさんとか、あの辺の類かなぐらいな。薄い情報ですいません。どっかの、アンチボ周りのイベントとかでは聞いてんのかもしれないんですけども、そんなね、素人の私がバクさんのことを語れない。と思って、まあ、ビデオつながりでカステラのビデオ買ってよってことにしてますが、まあ、カステラはね、もう前、あれ、なんだっけ、石油ストーブじゃないか。何か鳥のアルバムを一回ここの収録スタジオの中でジャケで撮った覚えがあるので、過去カステラはやってます。まあなので、まあ映画の話をメインでいけたらなと思います。とはいえ、バックさんの一応 DJ バックの、プロフィールだけざっと言いましょうか。1978年東京生まれの方で、 DJ、 トラックメーカー、プロデューサー、ターンテーブリストで、16歳の頃に DJ のキャリアをスタートさせる。1990年代後半にハンニャとルミと共にヒップホップグループハンニャで活動。グループ解散後、1999年に自ら設立したレーベル、ディスディフェンスディスクよりミックステープ開口 with スクラッチ1999 999 999をリリースし、ソロデビューされた たと、まあ、ご本人のホームページのねプロフィール、書いてあったやつをそのまま読ませていただきました。ちなみにご本人の公式ホームページのプロフィールの写真はちょっとなんかあの若い時の元ちゃんを思わせるような感じがしましたが、私はがそれはレピッシュファンなので、勝手にあ元ちゃん似てるって思っただけですつうことなんですけども、あの映画をねまずまあ見てきまして、でまだねあのビデオフォビアという映画は10月の24日からか新宿のケーズシネマで公開になって、でそこからまあ順次、シネマロサ11月7日大阪第7芸術劇場とかという流れになるんですけども、コロナの期間中かな、確かいつだろう、5月6月とかなんかそのぐらいに、ツイッターでこうクラウドファンディングやってますっていうのをたまたまなんか見て、で編集されてる、まあ、予告編を見たら、私の大好きなあの大阪の街をモノクロで撮ってるっていうねまたね合うんですよ、あの浪速の街がねモノクロとね妙にあのそれも昔からあの決まってて、だからそこのちょっとなんかねあのゾクッとした部分もあったし、であのそのホームページとか見てもなんだろう、ジャケじゃないんですけど、そのホームページ最初行った時に飛び込んでくるトップページかの写真とかも、あ、何なんか包帯巻いてんの、え、うん、そういうねこうゾクゾクする感があったんで、これはぜひ見たいなと。でその時は特にまだコロナ明けで映画見に行ってない時かなっていうのもあって、だからそういうこのコロナ禍の中で頑張ってる人たちっていうのは私はもう基本応援したいですよね。自分もあのコロナの中で頑張ってイベントをした身なので、もう辛いの分かるというか、うん、もうみんな仲間じゃん、そこでね立ち上がってやろうっていう人たち応援するするみたいな気分に、なったのが一番最初のきっかけでした。でそこからこうクラウドファンディングをする間も、いやそれかね終了締め切りが2日前ぐらいとかに気づいたのかな、うん、なんかそれで もたもたしてるうちに間に合わなかったというのがあったんで、で先行上映会が、この間10月の11日、池袋のシネマロサであるというので、もうなんとかしていきたいわと映画館で映画見たいじゃん。やっぱり、あの、定期的に映画館に足運んで映画見たいタイプなので、もう、これは、まあ、あの、コロナ明けてからは一発目じゃないんですけども、せっかくなので、劇場で見たいっていうことで、チケットなんとか取って、行かせていただいたわけなんですよね。で、そこで、まあ、あの、会場じゃないや、あの映画のその舞台になってるところが大阪の鶴橋という、私が生まれ育った大阪市東成区の、ちょうど真下の位置にある、もうお隣のあの幾野区っていうのがね隣にあるんで、そうお隣の町で、で鶴橋の駅なんてそれこそまあ私はチャリで全然行けるぐらいなエリアで生まれ育った人間なので、そこに関してもまあちょっとときめくものもあって、いや今あのどうやって撮ってんのかなって、昔だとその追悼のざわめき、まあ、同じモノクロで大阪舞台にしてるっていうと追悼のざわめきが来て国、あとはマルヒ式場メス市場も名作ですよね。これ全部今言ったやつはあの基本モノクロで捉えられてて、でまあ、追悼のざわめき90年、80年、80年後半ぐらいかな。で、楽器帝国がそれよりさらに、70年代後半ぐらいですかね。で、マルヒ式場面水場はさらにもっと、何年だ ?72 年とか、そんぐらい。だってまあ、割とこう、まあ、10年単位じゃないけど、そういうのでこう、ちょっとまあ、見てきたので、今2000、映画自体は2018年に収録したらしいんですけど、どんなのだろうと思って。見てみて、まあ 私はそうだな、なんかネタバレになるのもねあれなんですよね。まあそうそうそう、まあ、ざっくり感想を言うと、なんだろうな、写真集のような映像で印象かな。で、役者さんは本当に一人一人も立ってるし、エネルギーを感じるというところがあって、でそのまあ私がその写真集みたいっていうのが本当に大阪のね、例えば なんだろう食肉加工場なのかなって最初予告編見た時思ってたシーンで、そこをもうちょっと掘り下げるのかなと思って本編見たら、意外とそうじゃなくって、それはなんだろう、私の中ではこう写真集のこうワンカットのこうパーッとめくっていって、こう写真集こう見て、あ、いいわいいわいいわの中のワンシーンでカットポンって入ってきたような、そんなイメージ、だったんですよね。でまあそれ以外でもこう大阪の街のいろんな場面を、まあ、コリアンタウンであったりとか、そういう、ね、大阪にはそういったコリアンのこととか食肉加工とかなんかね、そういったお話も常に、まあ、あって当然で、もう関西人は当然すぎて、もうそんなみんな仲間やんみたいなところが、まあ、私かな、私は特に割ともう慣れてるので、あんまりそう差別的なこととかもね、考えないタイプではあるんですけども、なんかその予告編見た時だと、そういうところが一個一個の何か もう少し深く掘り下げてストーリーとかであるのかなと思ったら、そうでもなかったのかななんて思って、でそれは私が大阪のそのコリアンタウンに近いところで生まれ育ったからそう思うだけで、これがもし私が同じ大阪で、生まれ育った人間じゃなかったら、いやもう本当にもう 100%、120% 素晴らしいって言ってただろうなぁなんて思いました。でも、この監督の作品自体は、ちょっとね、過去のやつも見てないんですけど、ヤマトカリフォルニアっていう作品が過去にもあったみたいなんですけど、きっとね、なんか私とこの宮崎監督、なんかこう好きなものが割と好きだ、似てるものが、好きなものというか、こう興味をそそられるものが似てるのかななんて。で、ヤマトとか、あっちの方も米軍基地、のエリアじゃないですか。で、私も、横田基地に行って、日米友好祭みたいなのに行って、T シャツとか買っちゃったりしたことある人なんで、そういうね、なんか、そこの人たちの背景とか街とか、興味がある人なので、なので、まあ、見させていただいたということなんですけども、いやー、全然、ね、なんか感想としてこんなんでいいのかなわかんないけど、まあまあ、私の、率直な感想は、映画は好きです。まあでも、全部見るとこう、なんていうか、写真集のようなイメージではあったかな。でも、役者は本当に、伝わってくるものがあるっていう、ね、熱演をしてくれてたな、なんて、感じました。それは同じ役者目線だからかもしれないんですけどもね。はい。ということで、10月の24日よりケーズシネマ、そして11月7日よりシネマロサ、第7芸術劇場で公開されますので、皆様ご覧くださいませ。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女気ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
私は一個も映画には出演もしてないし、制作側の人間でも何でもないのに、もう回し物でも何でもないですが、ただ、個人的に、好きな映画で T シャツも買っちゃったぐらいなんで、ぜひ、まあ、見に行っていただければな、なんていう、もう本当ボランティアでお話ししてます。あとは、ヘアスタの中原さんとか、と一緒に DJ バークさんコンタクトフォビアという中で、ね、渋谷のコンタクトっていうところあるんですけど、そこでのイベントもあるみたいなので、まあ、収録聞いてご興味ある方は行かれてはいかがじゃないでしょうか。回し物でした。いや違いますけどね。じゃあそれではちょっと私の告知いきましょうか。11月の3日から23日の期間中に西荻でトロールの森っていうのを、まあ毎年フェス、アートフェスやってるんですけど、そこで今回は初期型でビデオを使ったパフォーマンスをもうすでに収録してるんですけど、南口出てすぐの浜松不動産のウィンドウのところと、北口を出て左に行くと一海不動産という不動産屋さんがあって、そこのウィンドウのところに、私たち初期型が撮ったビデオが流れます。私の高円寺時代に住んでいた伝説の三角の家この物件の、お話もしておりますので、まあ、ちょっと音声届かないと思うけど、届かないなりに伝わるようには作っておりますので、ちょっと まあ、ずっとループでかかってるのかな、わかんないけど、足を止めてちょっとちらっと見ていただければよかろうもんなんて思ってますじゃあそれではもしのフォックスミュージック、今月はこの辺で、また来月の第4土曜日のお会いいたしましょう。それではこの放送はプレゼンティッドバイアートヒルズミュージックの提供でお送りいたしました。